今日から私たちはですね、今朗読をしていただいたコリント人への手紙第2、通称第2コリントに取り組んでいきたいと思います。シリーズの名前は慰めと希望の手紙というふうに言います。それはこの第2コリントが慰めと希望に満ちている手紙だからですね。この手紙自体は2000年前に書かれた、そして使徒パウロという人からコリントという町に住んでいた人々に宛てられた手紙なわけですけれども、少し想像力を働かせていただいて、私たちはあたかも使徒パウロがこの南大沢チャペル宛てに手紙を書いてくれたというふうに、大切に読んでいきたいと思っています。このシリーズを通して皆さんにとってこの第二コリントが特別な聖書の本になるように願っています。さて、今日の聖書の箇所は著者の使徒パウロからコリントの人々への挨拶の部分です。そして興味深いのは最初の挨拶なんですよ。単なる挨拶なんだけれども、その部分にも手紙のテーマが早くも現れているということですね。慰めと希望の手紙というテーマがすでにこの一章から垣間見えるということです。3つのポイントで今日は学んでいきます。1つ目のポイントは、この手紙は読む人々に慰めの共同体となるように語っているということです。この一章を皆さん、先ほど司会の方が朗読をするのを聞きながら何かお気づきになったことはありますか？あ、これはと、気づいたことありますでしょうか？慰めという言葉がたくさん出てくるんですね。慰めはこの第二コリント一章のキーワードということができます。ちょっと拾ってみます。3節、この3節の後半、あらゆる恵みに満ち、あ、ごめんなさい、あらゆる慰めに満ちた神、それから4節にも慰めという言葉が出てきます。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。4節に3回出てきます。それから5節後半、私たちの慰めも溢れているからです。6節、私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは、6節には4回出てきますね。それから7節の後半、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。短い間にですね、3節から7節の間になんと10回も慰めという言葉が出てくるんですね。ご自分の聖書を使っている人はですね、ぜひ丸をつけてくださったら、この分かりやすい、こう立体的に聖書からこう慰めっていうキーワードがパッと浮き出てですね、分かりやすいと思うんです。私は聖書を読んでいくときに同じ言葉が1回でも繰り返されていると気がついたら、あ、この繰り返された言葉は大事な言葉、キーワードかもしれないと注意して読むようにしています。1回でも繰り返されたらキーワードの可能性があるのに、これはこんな短い部分にですね、10回も繰り返されているわけですね。結構な慰め推しです。ぐいぐい来ます。著者であるパウロは慰めということを語りたかったんです。自分の心に神様から慰めてもらった、励ましてもらったという、そういう感動があって、 彼は抑えきれずに溢れてくるかのようにここに慰めという言葉を記しているわけです。聖書はもともと日本語で書かれているわけではなくて、古代ギリシャ語で書かれたものが翻訳されて私たちは読んでいます。この慰めという言葉は何という言葉の翻訳かというと、パラクレシスという古代ギリシャ語の言葉をこの訳しているんですね。パラクレシスって聞いてなるほどと思う人はいないかもしれませんが、聖霊のパラクレイトスに近い言葉です。パラクレシスというのはどういう意味かというと、そばに寄り添って助けるという意味を含んでいるんですね。慰めるとここに何回も書いてありますけれども、それはそばに寄り添って助ける、そんなメッセージを含んでいるんです。これは非常に意義深いと思います。聖書によれば神様はそばに寄り添って助けてくださる存在なんだ、私たちのそばに寄り添ってくださる方なんだということですね。私たちはついつい神様を遠い存在に感じてしまいます。神様は偉大で全能でというふうには思うんだけれども、誰しもが共通してそういうイメージを抱くんだけれども、しかし私たちはその偉大な神様は小さな私とは遠い存在、小さな私の心や小さな私の日常生活のあれやこれやの問題には関心なんて持たないだろう、そうついつい感じてしまうんですね。しかし慰めというのは私たちのそういうこのイメージに反して、パラクレシス、そばに寄り添って助けるという意味を含んでいるんです。神様は私たちのそばに寄り添って助けてくださるような身近な存在だと語っているんです。私たちはこのように私に寄り添ってくださる身近な神様を中心としたそういうグループになりたい、そういう共同体、そういう教会になりたいと願うことです。二つ目のポイントは、今までの歩みを感謝するということです。8節から10節を順番に読んでいきたいと思います。8節、兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。9節、実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。10節、神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。パウロはここでですね、今までの自分の歩みをこの語っているんですね。今まで自分がどういうふうに過ごしてきたか、どういうふうに旅をしてきたか。彼は旅をしていたわけですけれども、そのパウロが旅をした道のりも過酷でありましたけれども、彼はその中で、その旅の中でさまざまな迫害を受けました。そして困難なことがありました。自分は死を覚悟したほどだ、死刑の宣告をこの誰かから受けるような思いもこの何度も何度も味わった、もうダメかもしれない、そう思ったというんですね。パウロはその言葉が大げさでなかった、そんなこの生活をしていたんですね。生涯の中で彼は牢獄に入れられたことも何度もありますし、命の危険を実際に味わった、そんなこともあります。しかしパウロはこの10節の前半 を見ていただきたいんですが、神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いていますというんですね。神が自分を危険から助け出してくれた、自分が頑張ってなんか危機一髪脱出することができたではなくて、神様が私を助け出してくれたというんですね。この8節から10節のこの部分をですね、パウロが手紙に書いた理由は、パウロは何も自慢話をしたかったのではありません。どうだ、私はこんなすごい体験をしてきたんだ、そういうことを言いたかったのでもありません。パウロは自分をこれまで守ってきてくれたのは神様なんだ、だから自分は神様に希望を置いているし、今までの歩みを神様に感謝しているんだと、そういうことを言いたいんですね。先週エンジェルスのですね、大谷翔平選手がサイクルヒットを打ったという素晴らしいニュースが飛び込んできました。このサイクルヒットっていうのは知らない方もいらっしゃるかと思うんですけど、ヒットから二塁打三塁打ホームランとこう全部一つの試合の中で打つっていうことですね。一生に一度出るかどうかの大記録です。すいません、野球の話題が最近増えてきてるのはちょっとシーズンに入っちゃうとどうしても脳がこの野球に侵食されていくんだと思います。この大谷選手がですね、日本にいた時に在籍したチームが日本ハムファイターズというんですけれども、このファイターズにトレイ・ヒルマンという監督がいました。ファイターズを日本一にも導いたことのある優秀な監督です。このヒルマン監督はクリスチャンです。ヒルマン監督はそのご自身の書いた文章を読むと、辛い時、試練の時、困難を感じる時は聖書の言葉を読むんだそうです。そして聖書から慰めと励ましを受けて、その困難に立ち向かっていくようにするというんですね。そして神様から励ましを受けたヒルマン監督は、自分のチームの選手やコーチたちを励ますことを心がけます。監督の一番大切な仕事は選手を励ますことなんだということも語っています。困難があっても自分を守ってくれたのは神様、そう言って感謝し、神様から慰めと励ましを受けて、そして他の人を励ましていく。ヒルマン監督とこの使徒パウロの生き方は相通じるものがあると思います。今まで神様の守りに、神様が守ってきてくださったということに感謝するということを考えました。3つ目のポイントに行きます。この3つ目が今日一番重要なポイントだと思います。それは、慰めと希望に満ちた神様を見上げるということです。9節の後半を読みます。それはというところからですね、それは私たちが自分自身に頼らず死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。イエス・キリストをよみがえらせてくださったのは父なる神様です。自分自身に頼らないで、この神様に頼るものとなる、このイエス・キリストをよみがえらせたほどの力を持っている神様に信頼して、自分の問題課題があってもお委ねするものになるとパウロは言ってるんですね。10節の後半も読んでみます。10節の後半、これからも救い出してくださいます、私たちはこの神に希望を置いています。ここにははっきりと書かれてあります。パウロは神に希望を 置いていると自分のことをこの説明するんですね。私たちも神に希望を置くものとなる、そのことが進められているんです。今回のシリーズは慰めと希望の手紙というタイトルをつけました。この第二コリントは慰めと希望に満ちた手紙だから、慰めと希望の手紙とシリーズの名前をつけたわけです。しかし皆さんに見逃していただきたくないことは、しっかりと掴んでいただきたいことは、この慰めと希望というのは神様から来るんだということです。パウロが単に優しい言葉をですね、書き連ねて大丈夫だよと言って私たちを慰めてくれる、そういう手紙じゃないんですね。そうじゃなくて、神様を抜きにした慰め、神様を抜きにした励ましではなくて、慰めと希望に満ちた神様、その神様を教えてくれる手紙だということです。神様が慰めと希望に満ちた方であるから、私たちは慰めと希望をいただくことができるんだということです。それをはっきりと掴んでいただきたいんです。私の友人に大変明るい方がいます。とにかく面白くてですね、笑い声が大きいんですね。一緒にこのコーヒーを飲みながらおしゃべりをしていると、その笑い声でこの何か振り向くっていうですね、そしてその人がいるとみんなが楽しい、ちょっとおしゃべりの声が大きすぎるんじゃないかと思う時もありますけれども、それもご愛嬌で誰からも愛されるような、そういう人がいるんです。あら、私のことを言ってるのかしらって思ってる人がいるかもしれませんが、今ここにいらっしゃらない人ですね、近い人はこの教会に何人かいそうな気がします。その方が私に秘訣を教えてくれたことがあったんですね。あなたの性格って素敵ね、これだけ明るくていろいろ大変なことがあるのも私は知っていたので、でもこのあなたの人生にはいろんな困難もあるのに、それを笑い飛ばしてしまうようなところがあっていいですね、というそんなことを言ったんですね。そしたらその友人はその時に真面目な顔になってこういうことを教えてくれました。これは生まれつきの性格ではなくて神様によって変えられたんだというんです。以前はいろんなことを心配しました。仕事、家族、健康。でもある日気がつきました。全部死が怖いから自分は心配になるんだ。自分の仕事や経済状態や健康やそういったものをなぜ心配するかというと、究極的に突き詰めて考えてみたら死が問題なんだ。死こそ私が絶対勝てない、人間が勝てない究極的な力を持っているだとするならば、死を打ち破って復活したイエス・キリストは、イエス・キリストを死からよみがえらせた父なる神様は、その私たちにとって最強の死さえ打ち負かしたのだから、もう神様に信頼すれば絶対大丈夫なんだ、神様より強いものなんて何もないんだ、そうはっきり自分は気がついたんだとその方は言うんです。これはですね、今日読んだこの一章の9節と10節が記している発想にぴったりと重なります。9節もう一度読んでみますね。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。10節も読みますね。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。死も命も思いのままになさっている、思いのままにできる、誰よりも何よりも大きい神様が私たちの傍らに、そばに立っていてくださる。私たちはここに 希望を持っていきましょう。これは私の友人のようにですね、ラテン系になれっていう話じゃないんですね。明るい人になれということではありません。明るい人もそうでない人も、くよくよしてしまう人も、そうでなくても、神様からみんな愛されているんです。私が言いたいのは、私たちはこういう信仰の発想から学ぶことができるということです。たとえ私が弱くても、つまずいても、落ち込むことがあっても、神様を見上げて歩んでいくことができるということです。今日は慰めと希望の手紙ということで第二コリントのテーマを考えました。9節と10節もう一度読みます。9節、実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。10節を皆さんと一緒に読みたいと思います。10節3、はい、神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。慰めと希望に満ちた神様に私たちは信頼して歩んでいきましょう。最後に一つのお話を紹介して今日のメッセージを締めくくっていきたいと思います。こんな話を聞いたことがあります。ある人が自宅で仕事をしていました。彼の3歳になる子供がパパ遊ぼうと言って部屋に入ってきます。でも急ぎの仕事があったので、もう少ししたら遊ぼうねと父親は答えます。けれどもその子はそんなことでは引き下がりません。子育てをした経験のある方はわかると思います。もう少ししたら遊ぼうと言ったらですね、坊やはこう答えました。もう少しってどれくらい？父親はこの考えました。30分待ってと言ってもですね、子供には理解できません。そこで父親は良いことを思いつきました。新聞紙を持ってきたんですね。そして新聞紙の記事を1ページハサミで小さな形に切り分けました。そして坊やに言います。さあゲームをしよう。この新聞記事を元通りに並べてセロハンテープで貼ってごらん。坊やはかわいそうに父親の策略とは知らずに、ゲームと聞いてですね、目を輝かせてやるやると言ってこの作業を始めました。ところがですね、10分もしないうちに見事に坊やが元の1枚の新聞にして戻ってきたんですね。もうできたの？文字が読めないのになぜできた？しかもこんなに短い時間に。ママに手伝ってもらったの？違うよ。坊やは言います。あのね、パパがくれた新聞で男の人の顔を作ったの。父親がその新聞のページをですね、ひっくり返して見てみますと、表はこの新聞記事で文字ばっかりだったわけですけれども、裏面には一面サイズの大きな広告があったんですね。そしてその広告には男性の顔写真がアップで描かれていたわけです。だから子供でもですね、その顔を作るためにこの簡単に貼り合わせることができたということです。この例え話には一つの大切な真理が含まれていると思います。私たちの周りには、私たちの人生にはさまざまな出来事が起こります。時に私たちの家庭に、学校に、職場に、健康に、経済状態に、人間関係に問題課題が発生します。私たちはそれらの問題に心を奪われ、そして心を揺らされます。しかし問題に心を奪われるだけではなくて、その問題を一緒に解決してくださる一人の方に私たちが心を向けることができたならば 幸いです。まさしくそれはですね、新聞の表側、ニュースや文字でいっぱいのですね、この部分に心を奪われて、そしてどうやってこれをつなぎ合わせたらいいんだと、そう苦戦するのではなくて、それをひっくり返して、その背後にある、その裏側にある一人の方に目を向ける必要があるんです。そしてその方とは神様のことです。その方とは私たちが信じるイエス・キリストのことです。この慰めと希望の手紙のシリーズ、皆さんが何よりも慰めと希望に満ちている一人のお方、神様を知ることができるように、この神様をこの手紙から読み取っていくことができるように願っています。一言お祈りをいたします。私たちが自分自身に頼らず、死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。私たちはこの神に希望を置いています。愛する天の神様、私たちを今朝教会に導いてくださって、大切な神様からのメッセージを聞くことができた幸いをありがとうございます。どうしても今朝ここにいるお一人お一人が聞かなければならない尊い聖書からのメッセージでありました。私たちは生きて働いておられる慰めと希望に満ちた神様に希望を置きます。私たちは自分自身のこの考えや力や、このさまざまな思い煩いに心を揺らされて、そしてそういうものに信頼して歩んでいますけれども、全能で、そしてしかも私の傍らに、そばに寄り添ってくださる神様に希望を置いて、この方を見上げて歩んでいくことができるように、どうぞお一人お一人を導いてください。この慰めと希望の手紙のシリーズから、私たちが豊かな神様の励ましを受けて、そして歩んでいくことができるように、どうぞ助けてください。感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。